ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌狩圭也と丸岡亜美が送ります。今回のゲストは前半に引き続き経営長が肉株式会社の阿部哲也さんです。阿部さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。ちょっとあの前半の方でこうある種 AI とかそういうものとかっていうのはこう今まで自分がやってたことはもう上がりなんじゃないかなみたいなお話もあったと思うんですけど、こうなんていうかそれも今後変わっていったりとかすると思うんですけど、こう今の時点でなんとなく自分としてはこれからのある種まあ役割というかこういうのをなんか会社の中でやりたいなとか、それはもうなんですかそこじゃなくてもいいと思うんですけど、なんかそれで言うとこう自分の役今までやってきたことは AI とか来てここ上がりだなってなった時、次自分としてはここら辺やりたいなとかこういうことなのかなみたいなものっておぼろげながらにもあったりされますか？
うん、あのシンギュラリティ問題があるじゃないですか。
うんうんうん、
で AI ってやっぱりその なんて言うんだろうな、こちら、使う側、
うん、
使う側がきちんとその、向き合ってですね。
うん、
良き目的で使うと、
うん、
いうふうに考えたら、すごい武器になるとは思うんですよね。
うん、
さっき、その、ちょっと触れたんですけど、AI に任せた方が圧倒的に精度が高いことがあるわけじゃないですか。まあ、やっぱり機械的な数字の突合だったりとか、
うん、
まあ、あとはその、奇妙な関連性、
うん。
このグラフ、この分野のこのグラフとこの分野のこのグラフって結構一致するとこありますよね、みたいな、
うんうんうん。
で、人間ってそこまで多分発想が及ばないから、
うんうん、
でも AI だったら膨大なデータの中からそれを探してきて関連性はこうじゃないかみたいな仮説立てることもできるわけじゃないですか。で、そこが分かったときにもう一段、その、なんて言うんだろうな、上に行けるんじゃないかなと思っていて。だから、AI を結構人間のその仕事を駆逐するかのような、捉え方があるとは思うんですけど、まあ、確かに短期的には一部そういう部分もあるかもしれないですけど、活用のしがいに、仕様によっては、その、要は人間がその非生産的な作業に費やしている時間をセーブできるし、そこから出た仮説でもう一段高みにはいけるんだろうなとは思っていて。その、まあ、さっき言ったその予測不可能なことっていっぱいあるんで、それをに対応するには AI を使うっていうのはちょっとまた違うとは思うんですけど、
うんうんうん、
経験則からの分析と関連性の発見っていうところに関しては、どんどん力借りていった方がいいんだろうなとは思っていて。だからそこをこう、
うんうん
うん、なんていうんですかね。まあ、我々のケースをモルモットとして横展開できたら、まあ、すごくね、誰にとっても有益なものが、できるんじゃないのかなっていう気がしていて、
うん、
だから経営に関してもそのトップがやんなきゃいけないとか、
うんうんうん、
その組織のあり方っていうのも全然変わってくると思うんですよね、これから、
うんうんうん、
今なんかその経営っていうとそのトップがいて、
うん、
でその人が意思決定をしてみたいな、うん、固定化しちゃってるじゃないですか、すでに。でそうするとそこから先行けないんですよね、実際は。
うん。
だから、なんて言うんだろうな。例えばその人類全体っていうふうに考えたときに、
うん、
そこの枠を外しちゃった方が、
うん、
いいことも絶対あるとは思っているので、
うんうんうんうん、
それのヒントを見つけることですかね。
うん。面白いですね。確かに。こう最終的にこう、じゃあ究極経営者さんの仕事って何なのかってなった時に、その意味合いとかもこれからどんどん変わってきそうですよね。
全然変わると思いますよね。
うん、
結局自社の利益の最大化っていうところじゃないですか。 で、そこに固執しちゃってると、当然その失われている機会もあるはずし、で、そこの失われている機会っていうのが、例えばあるとして、それを数値化できるのが AI だと思うんですよ。オタクが、まあ、例えばその株式公開して時価総額こうなりました。で、その結果このくらいの雇用が実は失われてます。だからそれは、その会社単体で考えたらいいことだったのかもしれないけども、それで起こったその副次的な副作用というか、そこに関しても多分分析できるのが AI なんじゃないのかなというふうに思ってまして、それ天秤にかけたときにさ、どっちが良かったんだろうねっていう、ことをやっぱり考えていかないと、本当の意味で持続可能にはなんないのかなというふうに思
なるほど。
います。
なんかそういう意味で言うと、こう、ある種、その、なんですかね、キー社の役割みたいなところで言うと、こう、安倍さんがこうずっとおっしゃった、その、まあ、地球に対するある種の危機感みたいなものとかっていうところの、なんかこう、視座というか、ので、こう、見れてないと、そもそもじゃあそこで、こう、自社の利益を最大化するっていうことで、どれぐらいの、こう、なんですかね、なんか失ってるものがあるかっていうのを AI に計算させてみようとかならないじゃないですかってなると、なんかこう、経営者の役割ってなんか今後よりこう、そのどこの視座で物事考えてたりとか、そのある種の全体性みたいなものをこう、感じれたり考えれたりみたいな、する人というか、それが経営者の役割みたいな感じなんですかね、その安倍さんのこう、イメージとしては。
結構でも5年いた方ってみんなそういう視座なんですよね。だから自社だけのことで考えてないというか。周りに与える影響だったり、まあ同業さんと一緒にみたいな部分を考えてる方がすごく多くて、まあ特にコロナ以降ですけど、やっぱりね、このままやってたら多分いつかおかしくなるよねっていうところは、なんとなく皆さん思ってらっしゃると思うんですよね。で、具体的にじゃあどうしていったらいいのかっていうと、まあ手っ取り早くは M&A だとか、やるわけじゃないですか。で、今 M&A とかって結構はやね、いっぱいありますよね。昔の M&A と今の M&A だとだいぶそのイメージ違ってはいると思うんですけど、まあそこ、なんでしょうね、自分たちで頑張り続けるっていうのも一つの選択肢だろうし、他の方々と組んで、もう少しその規模的に大きくなっていった方がいい。っていうんであれば、その選択肢も一つだろうし、っていうところなんじゃないでしょうかね。
そうですね。なんで、こう、結構あれですか、やっぱその、なんかこう、まあ、業界とか、その、ここの自社だけじゃなくて、もうちょっと広く、こう、視野と、こう、視座高く広く、こう、持ってらっしゃるなと思うんですけど、なんか、その、こう、あり方とか、これがいいなっていうのが、こう、ある種、こう、大事にされてる価値観なのかなとも思うんですけど、なんか、それと、こう、今やってる、こう、イケイチオーガニックとしてやってることとかって、やっぱり、こう、安倍さんの中では被るところがすごく大きいのかなと思うんですけど、そのあたりとか、いかがですか？
そうですね。よく、ダルオモ連合って言ってるんですけど。
面白いです。ダルオモ連合。
ダルくて重くてめんどくさいこと。まあ、要はその短期的にスケールしないことを、非効率的なことをやってる人たちっていうのが結構、周りに多くてですね。そうだよね、と言いながら。なんでそんなだるいことやってんの？なんでそんなスケールしないことをやってんのみたいな部分はあってですね。で、その人たちが、なんていうのかな、ちゃんと事業継続をできるような、社会であったらいいな、というのは、ありますよね。なので、うちも、まあ、だるくて重くてめんどくさいことをずっとやってるんで だからここをやっぱ続けさせないといかんだろうなというのはあります。
確かにそうですよね。なんかこう、ある種、本当に経済合理性だけ考えたら、その、だるくなくて、重くなくて、めんどくさくないことで最大化するみたいなところに目が行きですけど、でも、逆にだるくて重くてめんどくさいけど、これが大事だと思ってやってるのってなぜってなった時に、すごくこう、なんですかね、逆にそこに対して、ピュアに向き合えたりとか、なんかある種、その、なんですか、その状況に自分が問われるみたいなところで、こう、フィードバックが多かったりとか、結構鋭かったりみたいなのはありそうですよね。
そうですね。
面白いな、確かに。そうですね。なんか、なんかこう、そうなった時に、あえて、だるくて、だるおも連合で皆さん頑張ってらっしゃる方が、まあ、多いと思うんですけど、なんか、それってある種、その、なんですかね、こう、まあ、世の中に対してもそうですし、それは従業員さんに対してもそうですし、お客さんとか、それ以外のこうステークホルダーの方にも、何かしらこう、こうなってほしいなとか、なんかその人たちに、なんかこう、伝えたいものみたいなものが意識的ではなくても、なんかあるのかなとも思うんですけど、なんか安倍さんの中で、まあ、こういう世界がいいなとか、こういうことがちょっとこう、感じたりとか、なんかこう、あって思ってくれると嬉しいなみたいな、そういうものってあったりされますか？
一番はあれですよね。今、しょうがないですけど、やっぱりその評価期間がすごく短いから、で、我々みたいなダルオモ連合になるとですね、成長のスピードは恐ろしく遅いわけですよ。でも、それを許さない仕組みがあって、まあ、要は短期的なスケールを狙わなきゃいけない部分とかも、でそうすると、まあ、長期的な資金っていうのはなかなか入ってきにくいじゃないですか。でも今だいぶ変わってきたと思うんですけど、意識が。だからそこの離職目的ではなくて、やっぱりその投資っていう部分は、同じ未来をこう、見ていきましょうよ、的なスタンスであればあるほどありがたい。まあそこに甘えちゃいけないですけどね。でもそういう方々がいらっしゃるし、まあ応援消費なんかも一つ、共感消費だったら応援消費っていうのも一つの文脈だと思うんですけど、まあそういうお客様に非常に我々支えられてきたのでですね。まあやっぱりそういう会社が残ってるよっていうことを、まあ示すことによって、まあ全体的に社会がそういう方向性になっていったら、だいぶ健全化していくんじゃないのかなっていうふうには思って。
いいですね。確かに。まあ、ある種、そのね、こう、時間軸を、こう、長く見れることみたいなものが、こう、すごく、どんどん短期的になってると思うので、なんかそこの、こう、認識とかが、ちょっとずつみんなの中で、こう、作用されて変化していくとか、なんかその時間軸みたいな話をしたときに、やっぱ豊かさとか、なんかそういうことを考えざるを得ない感覚も結構あるんですけど、なんかそういう意味で言うと、あえてこう、なんかこう、安倍さんの中で、まあ、豊かってこういうことかな、それも個人的な感想とかでもいいと思うんですけど、なんかそういうものってあったりしますか？
同じ基準で全部測ろうとしても無理じゃないですか。だから、いわゆる今のその、資本主義経済の枠組みの中だと、結局IT の産業と、一次二次産業も、同じ土俵で戦わなきゃいけないわけで、やっぱりその時間軸が全然違うわけですよね。でも、同じ評価じゃないですか、評価としてはね。そこはどない無理なんだと思うんですよ。で、そこを、まあ、どう考えていくかっていうことだと思うんですけど、普通にだから経済合理性だけ考えたらですね、一二次産業は全部なくなっちゃった方がいいっていう判断になっちゃいますよね。でもそれなくしちゃったら、ね、食べらんないし、水飲めなくなるし、みたいな世界ですよね。まあ、ずっと言っちゃうと住めなくなっちゃうし。だそこは切り離して考えなきゃいけないんでしょうけど、その切り離して考える、方法がわかんない。今のその資本主義経済に変わる何かの仕組みっていうのは誰もその具体的に打ち出せてないです。まあ、あまりにもその資本主義経済の、まあ、宗教とすればこれを 信念というか信仰が深すぎちゃって。 みんなそこから逸脱することに関しては非常に、まあ僕も含めて怖い部分はあって。で、ただその IT みたくその短期的にドーンと成長した方がいい産業もあるし、で、我々みたいなその成長が恐ろしく遅い、会社もあっていいでしょうし、ただその貨幣ということで、貨幣だったり、その給与水準だったりっていうところで見ると、やっぱりね、短期的に成長した方がリターンはそれは大きいでしょうしね。なので、まあそこら辺はあれですね、みんなもがいてるんじゃないんでしょうかね。ダルオモ連合の連中は。
確かに。そうですよね。確かに。でも、なんかそれが例えば、池内オーガニックさんのタオルを使って、めっちゃいいじゃんみたいなところで、実際知ってったときに、あ、この時間軸で、この世界線もあるから、この心地よさがあるんだみたいなのを、なんかあ、これいいじゃんみたいなとこから、なんかそこにちょっと目線がいって、で、そこの時間軸とか、で、最後僕突き詰めると、人間が生きてるみたいなこととかも、その合理性を突き詰めたら、今すぐ死んだ方が僕
あ、
は、
そうそうそう。
合理的だなと思ってるんですよ。
そうなんですよ。だから、その、起こるリスクってわかんないじゃないですか。明日死ぬかもしれないし。石が落ちてきて、明日死ぬかもしれないし。でも、突き詰めていっちゃえば、そのリスクをゼロにすることっていうのがすごく重要視を、されていて、起こるか起こんないかわかんないものに対して備えるっていうのは確かに重要だけど、そこに無駄な労力をかけてるよりは 怒っちゃったことに適切に対応した方がいいんじゃないのとは思ったりはしますけど
そうですね。本当に。なので、なんていうんですかね。本当になんかある種生きるってめっちゃ無駄なことというか、なので、なんかそれを分かりきった中で、本当に物事合理的に考えると、なんか極めて非合理的なことに対してコミットした方が、めっちゃ合理的だなとかも思うんですよ。だ
と、
から
逆
本当
説
に、
的にそうですよね。
そうなんですよ。豊かさとは何とか幸せとかっていうのを突き詰めたときに、周りの人と、何が大事か、ハッピーに生きるみたいなところに、なんか結局行き着く感覚も、なんか僕の中ではあるなとかはすごい思ったりしますね。
そうですね。はい。おっしゃる通りだと思います。はい。
ありがとうございます。で、それもね、たくさんお伺いとこ、伺いたいこともあるんですけど、ちょっと時間がそろそろ来たので、なの
ええ。
で最後に、安倍さんから、自分の宣言でもいいですし、ファンの方でもいいし、社内の、社員の方でも、誰に、が対象であってもいいんですけど、自分として今ここでこう思ってるよ、みたいな、これを伝えたいよ、みたいなことあれば、ちょっと最後にいただいてもいいですか。
そうですね。
すごい。こんなね、最後もすごい重いやつをバンって今投げてる自覚あるん
い
ですけど。
や、ね、いろんなこと言ってますけど、いろんなこと言いましたけど、自分が納得することだったり、自分がこうしたいっていうことを今まで、突き詰めてこなかったなっていうのはすごい大きな反省として今、目の前に僕の場合はあるんですよ。だからそもそも何のためにやってんだっけっていう部分に関して、まあその短期的にですけど、まあ無理のないようにとか、周りの負荷が少なくなるようにっていう判断だったので、で、そこをもう少し精度を上げて自分の、まあそれこそ今まで、掘り下げていただきましたけど、何がきっかけでこういう考え方をするようになったのかっていうことに関して何もやってなかったなと。なので、還暦手前の私でさえそうだから、まだ若い方は早いうちにそこに気づいて手を打ったらいい人生来るんじゃないのかなと いうことですかね。情けないお話。はい。
とっても素敵なことだと思います。本当に。ありがとうございます。アミちゃん、最後何かあったりしますか？
安部さん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございます。
いや、お話聞いてて、すごくこの、普段生活したら結構生きてるってことを忘れるなっていうのを思って聞いてたんですけど、やっぱ、 安倍さんの見られてる視点ってこう全体にとってとか人類にとってとか社会ってみたいな大きい視点で見られてて、で、経営も変化があるもので、こう、まあ、やらなきゃいけないことがありつつも、こう自然の中に自然から考えるとちょっとここおかしいよねとかみたいな視点もあって、なんか無意識に過ごしてるとこの生きてるって部分を忘れがちだけど、やっぱりそこがこれからも長くいいものを続けていくだったり、豊かさとか幸せのためには、その生きているっていう自然な感じというか、そこがすごく、大事だなってところをすごく話し聞きながら思って、で、その大きいこう思いが全部タオルに詰まってるというか、私は結構タオルが好きで、安倍さんに話しましょうって言った派だったんですけど、なんか、あ、こういう流れがもっと生まれていけばいいなって思いましたし、なんかそのためのこうタオルなんだなってところで、私自身もっとタオルが、池内オーガニックさんのタオルがもっと好きだったし、なんかそこをお客さんも池内オーガニックさんもみんなでタオルを通して模索していければいいなってすごく思いました。
ああ、ありがとうございます。おっしゃる通り。本当に、うちの製品が親善大使みたいなもんなんで。で、あれをちゃんと作れてるっていうのは、やっぱりね、現場もきちんとした愛情を込めて、丁寧にやってるからであって、決してその経営の賜物ではないですよ。本当に。だからみんながそういう意識でやってるから、ああいうものが生まれてきて、僕は作れないですからね、あれは。僕は作れないです。はい。なので、そこからいろいろいただいたご縁から、はい。私も生かさせていただいてますって。
すごい、やっぱタオルのような柔らかさと、あとやっぱ金融とか数値みたいなところの緻密さみたいなところもこうバランスよくこう持たれてるこう安倍さんのこう魅力をすごく感じましたというところで、お時間来ましたので、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、
た。
失礼します。